コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛や招き神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜はコーラン第36章ヤーシン章についてお話ししましょう。
ヤーシン章はメッカでイスラムの預言者ムハンマドに下され、アラビア語のアルファベットのヤーシンで始まります。
ラーイラーハイラーラーフルマリクルハッフルムビーン。ラーイラーハイラーラーフルマリクルハッフルムビーン。
ヤーシン章は多くの伝承によれば、コーランで最も重要な章の一つで、コーランの心臓とも呼ばれています。イスラムの預言者ムハンマドは、何にでも心臓があり、コーランの心臓はヤーシンであると語っています。この章は、神が預言者ムハンマドの使命を証言することから始まり、続けて3人の預言者について述べられています。また、唯一神を示す創造世界における神の印に触れた説や、復活、最後の審判での質問と回答、天国と地獄の特徴といった問題について述べた説があります。
ヤーシン章の第1節から6節を見てみましょう。ヤーシン、英知あるコーランに誓って、まことに汝は神の使徒であり、正しい道の上にいる。これは寛容で偉大な神から下されたコーランである。祖先に警告が与えられなかったため、それを知らない人々に汝が警告するためのものである。
これらの説では、アラビア語のアルファベットに続き、コーランに誓いが立てられ、コーランは英知あるものだとされています。実際、英知の扉を人々の前に開き、正しい道に導くものとしてコーランが紹介されています。とはいえ、神は誓いを立てる必要はありません。しかし、コーランへの誓いは常に2つの重要な効果を有しています。1つ目は内容が強調されること。そしてもう一つは、誓いの対象になっているものの偉大さが示されることです。
次の節は、何のために誓いが立てられたかに触れ、英知あるコーランに誓って、汝は神の使徒であり、その使命は真理を伴うもので、汝は正しい道の上にあると述べています。この節は、預言者は正しい道の中にあるとしています。それは、預言者の導きの内容は、彼の道が正しい道であること、彼の人生の歩みもまた、彼の道が正しいものであることを示しています。
神の預言者たちの導きが正しいことを知るためには、二つの事柄に注目すべきです。一つ目は、彼らの導きの内容を見て、それが理性や本能に合致しているかどうかを確認することです。二つ目は、彼らの人生や状況を見て、彼らが誠実で正直、かつ責任感のある人間であるかを確かめることです。その答えが肯定的なものであった場合、彼らが神の使徒であることが証明されます。
ヤーシン章は続けて、コーランが下された主な目的について次のように語っています。我々がコーランを汝に下したのは、祖先が忠告を受けなかったために、怠惰に陥った民に向かって、汝に忠告を与えさせるためである。いずれにせよ、コーランが下された目的は、無知な人々の意識を呼び覚ますことにありました。
実際、人間が導かれ改革されるのは、唯一神信仰という本能的な傾向を醜い行いによって踏みにじらなかった時です。 コーランはこの民を集落の人々と呼んでいます。コーラン解釈者によれば、これらの説は現在トルコの一部シャーマートと呼ばれた都市の一つであるアンタキーヤに住む人々を指しています。この町の人々は偶像崇拝者で、預言者たちはこの町の人々を唯一神信仰へと誘い、多神教崇拝と戦うために使わされました。しかし人々は神の預言者を否定し反対しました。コーランはヤーシン章の第13節と14節で次のように語っています。
彼らのために集落の人々を礼儀するがよい。神の使徒が彼らのもとにやってきたとき、我々は二人の使徒を彼らのもとへと遣わしたが、彼らは二人とも否定したため、三人目によって二人を確認させた。そのとき彼らは言った。私たちはあなた方のもとに遣わされた神の使徒です。
しかし、この迷いに陥った民は、使徒たちの導きに対してこのように語りました。あなたたちは私たちと同じ人間であり、慈悲深い神は何も下していない。あなたたちは単なる嘘つきだ。もし神のもとから使徒がやってくるとすれば、それは私たちと同じ人間ではなく、神に近い天使であるべきだ。こうして彼らはそれを神の使徒と命令を否定する理由としたのでした。
いずれにせよ、神の預言者たちは迷った民の頑なな反対にあってもなお失望したり弱気になったり意志が揺らいだりすることはありませんでした。そして反対者に対しこのように語りました。私たちは間違いなくあなたたちのために神から使わされたものです。私たちの責務ははっきりと使命を伝えること以外にありません。彼らは自分たちの神性を証明するため、根拠や奇跡を示しました。しかし、心を閉ざした反対者たちは、そのような明確な論理や奇跡に屈せず、暴力を拡大して言いました。私たちはあなたたちを悪い兆しと見ます。あなたたちの存在は悪であり、私たちの町や土地の不幸の源となります。彼らはそれだけでは満足せず、明らかな脅迫により、自分たちの悪しき目的を明らかにし、もしそのような言葉を言い続ければ、あなたたちを石打ちの刑にし、痛ましい懲罰を与えるだろうと言いました。
偽りの支持者、圧政と堕落の支持者は、しかるべき論理を持たないため、常に暴力、圧力、脅迫といった手段に訴えます。しかし彼らは、神の道を歩む人々がこのような脅迫に屈することはなく、それどころかさらに辛抱強くなるということに気づいていません。神の預言者たちはその明らかな論理によって反対者の言葉に答え言いました。あなたたちの不幸はあなたたち自身の責任である。正しく考えればその事実に気づくだろう。不幸はあなたたちの社会環境を包み込み、神の恩恵はあなたたちの元からなくなってしまった。その原因は自分たちの中、自分たちの醜い行いや逸脱した考え方の中に探るべきだ。実際、欲望に従い、自分の生活空間を暗くし、神の恩恵を断ち切ったのはあなたたち自身である。
こうした中、信仰を持った男が町の外れから不信心者のもとに駆け寄ってきて言いました。私の民よ、この神の使徒に従いなさい。彼はその導きの報奨をあなたたちに求めず、自身も導かれている人々である。コーラン解釈者の多くは、この人物の名をハビーブ・ナッジャールとしています。彼は以前、神の使徒たちに出会ったとき、彼らの導きが正しいものであること、その教えが奥深いものであることを知り、敬虔な信者とみなされていました。彼は町の真ん中で、人々がこの神の預言者たちに対して立ち上がったと聞き、 急いでそこに駆けつけ、可能な限り真理を守ろうとしました。彼は普通の人間であり、表面的な華やかさも権力も持っていませんでしたが、信仰の光によって心が照らされ、確信を得ていました。そのため、唯一神を信仰した人々の闘争の結果を考えることもなく、この騒ぎに駆けつけ、敬虔な人間はたった一人であっても責任があり、黙っていてはならないということをすべての人に知らせようとしたのです。
それから彼は、この預言者たちの最も重要なメッセージである唯一神信仰について語ります。自分を創造した存在を崇拝しない理由があるだろうか。神以外のものを崇拝すれば、もし神が私を災難に巻き込もうとしたとき、それら神以外のものの調停は私にとって何の役にも立たず、私を懲罰から解き放つことはない。その場合、私は明らかな迷いに陥るだろう。この敬虔な人物は確かで論理的な理由を述べた後、集団に対し、私はあなた方の主に信仰を寄せ、この預言者の導きを受け入れた。だからあなた方も私の言葉を聞くようにと言いました。しかし、かたくなな反対者たちは、この清らかで敬虔な人物に対して立ち上がり、彼を殺害してしまいました。
コーランによれば、この人物の清らかな魂は、神の恩恵にあふれた天国へと昇りました。
ヤーシン章の第26節と27節を見てみましょう。彼は天国に入りなさいと言われた。彼は言った。私が主の許しを得て尊重される者の中に入れられたことを私の民が知っていたらよかったのに。
アンタキーヤの町の人々は衝撃的な天の一声が聞こえただけで突然静まり返り動かなくなりました。この説は人々にこの出来事から学ぶよう呼びかけ、続けて歴史の中で世界の多くの人々が神の預言者に誹謗中傷を浴びせ、その結果迷いに陥ったことに触れています。ヤースイン章の第30節にはこのようにあります。哀れなしもべたちは、使徒が彼らのもとに現れるたびに彼らに誹謗中傷を浴びせた。